コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは。この時間は京都府地域力再生コミネットラジオ特別番組を人町交流館京都から生中継で1時29分までお送りします。パーソナリティは谷志堀です。よろしくお願いいたします。本日は人町交流館京都で京ボラふれあい祭りが開催されています。午前中11時から開催されまして、この後夕方4時まで人町交流館にて京ボラふれあい祭りが開催されています。皆さんぜひお越しください。それでは会場の皆さんに少しお話を聞いてみたいと思います。今ですね、私の隣におられます写真展残された動物たち、あと京都実行委員会代表の川島さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。川島です。
こちら、残された動物たちの、実行委員会ということで、はい、こちらどういった活動をされている団体でしょうか。
はい、普段はそれぞれに仕事を持ったり、うん、主婦だったりっていう人間の集まりなんですが、うんうん、この度この福島第一原発20キロ圏内の記録っていうことで、うんうん、残された動物たちっていう写真展を、うんうん、京都で開くことにいたしまして、はい、そのためのに立ち上げた実行委員会です。
本当じゃあもう皆さん本当にボランティアで仕事されながら、
はい、全てボランティアで、はい、させていただいてます。
こちらと残された動物たちという写真展なんですが、はい、こちらの写真展どういった写真の、
はい、こちらはですね、もともとフリーランスの報道カメラマンの太田康介さんという方が滋賀県出身の方なんですがおられまして、動物好きで猫好きの方で、福島の第一原発の事故が起こった際にもうとにかく助けに行かなければとその熱い思いのみで保護活動をされまして、で、まあ、カメラマンでいらっしゃるので、まあ、見たものは全てカメラで収めなければと、そして撮った以上は伝えなければ、うん、そういう思いでブログにアップされてたんですね。でそちらを飛鳥新社という出版社の方が着目されまして、写真集残された動物たちっていうのを出版されたんです。で、まあ、出版した以上はまた写真展もどうだろうかというので、うん、東京の新宿で、はい、盛大な写真展開かれまして、本当に多くの方が来られたんですね。で、まあ、義援金も多く集まりまして、うん、関心の強さを感じたんですが、私そちらの方に足も運びまして、うん、関西との温度差っていうのをすごく感じました。やっぱり関西の方ではもう日々報道も少なくなってますの で、うん、でとにかくそれで京都の方でも開きたいと、うん、その時申し出まして、うん、まあ、心よく承諾していただいて、うん、はい、
そこからつながって実際に京都で開催するということで、
そうです、
日程の方がね、こちら12月13日の火曜日から18日日曜日、はい、6日間ですね、はい、京都市内にあります、寺町通り三条上がる、こちらはギャリエ山下2号館1階の画廊で、開催をされるということなんですが、もう、ね、実際に福島の飼い主の皆さんはもう避難をされてて、
そうですね、
20キロ圏内にはまだその時飼ってた動物たちが、ね、たくさん残っていて、はい、
動物たちが残されてまして、もうこの冬を越せるかどうかっていうところまで来てます、
うん、そうですね、福島はやっぱり寒いですしね、日本海側で寒いですし、でも、はい、太田さん、この写真を撮られた太田さんは実際保護を、
そうです、今週も土日福島に、
はい、行かれて、
行かれてます、
まあ、犬も猫も、
犬も猫も牛も、
牛も
ダチョウもいます。はい、東京電力で飼われていた、
らしいですね、はい、なんかマスコットキャラクターみたいな形で、やっちゃ、
もうみんな厳しい状態です。
非常に、はい、動物たちを、でまたカメラに収めて、
そちらを
今回しかも関西、はい、初どころか、東京以外では初ですよね。
そうですね、
どこでもやってない写真展ですので、はい、本当に皆さんぜひお越しいただきたいなと思う、
写真家の方も、
ね、 太田康介さんですね。
太田康介さん、13日の初日と18日の最終日は来られますので、まあ、現地の、ね、はい、生の声を、はい、
伺いますね、
聞かせていただけることになっております、
はい、あのこちらのカメラマンさんはアフガニスタンとカンボジアなどの紛争地域を撮影されて、
もともと報道カメラマンで、あのやってらして、朝日カメラにも今回ちょっとあの、たつきさんとかいろんな方で一緒に載せられましたけれども、
はい、皆さんこちらの方で12月13日から18日までです。あのよろしかったらぜひ、はい、お越しいただきたいと思います。ぜひ
現実を見ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それではですね、またお話の方をどんどん伺っていきたいと思います。今度はですね、今回人町交流館京都、京ボラふれあい祭り3階の方で、ブースを設けられております。ハートニットプロジェクトさんの、山田さんからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらハートニットプロジェクトさん、どういった活動をされている団体さんなんでしょうか。
はい、あの特になんですけれども、はい、あの岩手県 の、うん、あの被災者の方々なんですけれども、うんうん、特にその被災者の中でもおばあさんたちなんですけども、うんうん、あの津波で財産をすべて失った方々で、うん、また働きにもいけない方々、うんうんうん、そしてあの要は家に戻ろうとしても、うん、家にもローンも組めないで、そのまま被災者に、うん、として被災者住宅にずっと住み続ける方々がいらっしゃいまして、うんうんうん、でその方々向けにせめてもの生活費用ということで、うん、あの盛岡のおばさんが一人で立ち上げられたプロジェクトがありまして、
はい、
でそれに、まあ、たまたま私はあの岩手大学で学生の関係でお付き合いがあったものですから、はい、あの大阪でも支援してもらえないかということで、はい、であの大阪京都でもですね、支援してもらえないかということで、うん、今お手伝いを今日初めてなんですけども、してるんです。
さっきね、はい、ちょっと寄せてもらったら、帽子とかいろんなニットの製品がね、はいはい、たくさん並んでましたけれども、こちらのニットの製品は実際に被災地の方で編まれている。
まずはおばさんの方から、おばさんというか被災者の、まあ、ボランティアの、うん、まあ、中心の方々から、あの、毛糸とか、そういうものを支援していただいたものを仮設住宅に持っていって、こういう材料がありますので、うん、それを編んでいただいたら買い取って、はい、それを被災者の皆さんの生活にしますので、うん、それをあのボランティアさせていただいてくださいということで、個人の方々から始まった運動なんですね。うんうんうん、
では、はい、まずは全国から系統を集め
ようとしてて、たまたまその最初系統はその個人の方が、自分で買ったものを買ったんですけど、たまたまそれが NHK の、まあ、諸岡放送局でかかったもんですから、それが全国からバーッと来てて、
どんどん系統が来
るようになって、そして今度はあのネットを編んでくれる方々も、今日最初は大船渡市だけだったんですけど、沿岸のもうそれぞれに被災した方々もそれぞれ編みたいと。いや、申し
出がたくさんあったんですね。
で、その運動がその作るまではたくさん広がってきて、うん、こういったニット製品がたくさん出来上がったんですね。うんうん、で、今度はそれを、まあ、あの売らなきゃいけませんから、うんうん、東京、関東とか関西の方でも、うんうん、その個人の捨てを頼って今売り始めたところで、
うん、まだまだこれから。
の家のおばさんのうちには、もういっぱいその家の中には製品があって、欠かせないとその、まあ、自転車操業ですから、お金を集めないといけないので、それでやっているという段階なので、なんとか支援してあげたいなということで始めたプロジェクトです。
なるほど。じゃあもう本当に、ね、今日実際あの、はい、販売もされているということで、
はい、
本当にたくさん、いろんな色とりどりの、ねね、ニット製品がたくさん並んでましたけれども、はい、じゃあこちら仮設住宅で編んで、はい、売って、はい、その売れた金額がまたそのままお渡しにして、ね、生活費になるということ で、本当にあの高齢の方ね、これから、はい、あのまだまだ被災地の方は決して普通の生活に戻れるような状況ではないでしょうし、やっぱりね、あの生活費が必要になってくると思いますので、あのすごい全国に広がっていくといいですよね、この活動。
はい、
こちら今あの手元のねチラシをもらったんですが、はい、あのご不要になった毛糸、未使用のものですね。未使用
の毛糸でも余った材料でもいいので、うん、とにかく送っていただいたらそれを活用して、うんうん、あの編んでもらって製品にしますので、
はい、であの毛糸だけじゃなくて、あの編み針ですね、編み棒とか、はい、かぎ針なんかも、あの、はい、もし皆さんお家にね、あるものがあったら、
はい、
あの送っていただきたいなと思うんですが、こちらブログもお持ちなんですよね。はい、ハートニットプロジェクトさんで調べると、
はい、検索すると、
あ、すぐ出てきますね。はい、Facebook にもあのページありますし、はい、あと Twitter の方でも、はい、あの活動の報告をされているということで、はいはい、実際どうですか、こうやって活動されていて。
そう、僕初めてなんです、うん、この活動をすること自体が。うん、もう大変、まあ、 集まってきた方々については、うん、皆さん、好意を持って買っていただいてますので、ありがたいなと思うんですけど、うん、今度は今、京都で活動し始めて、私一人なので、うん、実はその、これから、この協力していただける方とか、逆に賛同していただいて、一緒に売っていただける方、売っていただける場所なんかも、ぜひとも募集させていただいて、ぜひとも京都支部としてやっていきたいと思っておりますので、もし、そういう、ご賛同なされる方は、うん、こちらに連絡していただければ、
はい、
ぜひとも有志として活用していきたいと思っておりますので、
うん、じゃあぜひこちら聞いて、あ、私もやってみたいなとか、こう、編み物好きだしとかって思ってる方もいらっしゃるかもしれないので、こちらご連絡はどちらの方にして
るんです
か、
ね。とりあえず私の携帯の電話番号でもう一括集めてさせていただいたらいいので、
はい、
で系統なんかも個人個人で集めて送るとお金かかるので、うん、一箇所に京都で集めて一緒に送ると、うん、それで効率よく送れるかと思うので、
なるほど、
ぜひともご連絡いただければ。
山田さんの携帯の方にご連絡ということで、
はい、
今大丈夫です か、電波に聞いてるのか、
はい、もう全然大丈夫、どんどん言ってください、
はい、
携帯の電話番号言います。080-5344-7746です。
5344-7746
です。
7746繰り返します。080-5344-7746、
はい、
ハートニットプロジェクト京都支部、まあ、設立しようということで、はい、山田さんの方まで、はい、皆さんぜひこちらの方にお声掛けをいただけたらなと思います。余ってる、毛糸だったり編み針、またお助けしたいなっていう皆さん自身のお力がね、はい、少しずつつながっていくと、はい、実際に被災地の方にその温かさが届くといいなと。
そうですね、これは義援金とかはその相手方が目に見えないですけども、うん、本当にその目に見える支援ということで、
うん、
相手の方々の編んでいる方々の写真もそれをして送らせていただきますし、
本
当にそうやってつながって、
うん、
いずれは集まれればそういったところに、うん、二人ツアーじゃないですけども行かせていただいて、ボランティアのとかもやってみたいなと思ってるんですけど、
もうどんどん広がってね、はい、やっぱりその被災地の皆さんもみんなで集まっておしゃべりもしながら編み物をしてっていう、その時間もきっと、
そうですね、
ね、皆さんにとって素敵な時間になるんじゃないかなと思います。
ハートネットプロジェクトが、うん、まあ、ハートニットプロジェクトということで、うん、まあ、心のつながりをそのニットでやりましょうというのでかけて、うん、ハートニットプロジェクトとなってますので、
心のつながりをどんどんね、
このニットでやりましょうということで
編んでいって、
はい、
ね、ニットでハートをつなごうというこの可愛いロゴが、
ね、
はい、
ぜひ検索していただいて見ていただけると、
ね、
まあ、こういうプロジェクトがちゃんと立ち上がっておりますので、
うん、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。こちら本当に3階の方で今実際に売られてますので、買うこともきっと皆さんの助けになるかなと思います、はい、実際何ができるかなって考えている方もいらっしゃると思いますので、はい、ありがとうございます。それではそろそろお時間となりました、今日のコミネットラジオ人町交流館京都から生中継でお送りいたしました。レポーターは谷地堀でした。ありがとうございました。